天の父なる神様、新しい日曜日の朝、ありがとうございます。神様が私たちを今日もそれぞれの生活の場所から一週間の守りの後に再び呼び集めてくださって、この翼の教会でいつも会う方々と挨拶を交わし、また今日は久しぶりに神村さんご家族やまた北さんご夫妻もここに集めてくださって、久しぶりの再会を喜び、神にあって一つの家族であることを感謝しながら共に礼拝できることをありがとうございます。また今日もインターネットを通して各地から同じ心で同じ家族として礼拝できることもありがとうございます。どうぞお一人お一人のその礼拝する心を神様がご覧になってくださって、喜んでくださって、またお一人お一人のそれぞれの場所で豊かな祝福をお注ぎくださいますようお願いいたします。神様、11月に入ろうとしています。少しずつ教会でもいろんなイベントなども入ってきます。 TCU デイとか子ども祝福式とか、また文書伝道デーとか、そういった一つ一つのこと、ゴスペルも今度は対面でゲストの講師の方々をお迎えして行おうともしていますけれども、こういった一つ一つのことの上に神様の続けて細やかで力強い導きがあり、いつもこの教会の歩みを守り祝福してくださいますようお願いいたします。またオンラインでのいろんな集まり、セミナー、学びなども感謝します。栗田先生の聖書出前館の2回のご奉仕も心から感謝します。また今度は同盟ファミリーフェスタなども行われてまいりますので、神様の祝福がオンラインを通しても引き続き私たち一人一人にこの教会に豊かに注がれますようお願いいたします。神様、病の中にある方、回復に乗っている方々を続けてお守りください。栗原先生の術後の回復をお願いします。また、志賀陽子姉妹が血石が癒されていたことを感謝します。綾子姉妹の両足の骨が強められますように、自宅療養中の方々、橋口姉妹の痛みも和らぎ、また本田姉妹の3回目の抗がん剤治療も守られますようお願いします。横山誠兄弟は志望の専門学校に合格できて感謝します。続く受験生のお一人お一人を神様がお導きください。神様、今から私たちあなたの御言葉に心を開いて耳を傾けてしっかりと受け止めてまいりたいと思います。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、どうぞ今日も私たちの足元を照らしてくださって、私たちの歩みを導いてくださいますようお願いいたします。あなたの御言葉がよくわかりますように、一つでも二つでも御言葉を握りしめて応答できますように、今神様が力強く働いてください。しもべは聞いております。どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。メッセージのたびに毎回、いや月日が経つのは早いですねと話している気がしますけれども、今日で10月も終わりですね。やっぱり今日も言いたいのは、月日が経つのはやっぱり早いですね。皆さんはどんな10月の歩みを歩んでこられたでしょうか。まあ、人生山あり谷ありとはよく言ったもので、本当に私たちの人生、私たちの日々の歩みにはいろんなことがありますね。山もあれば谷もあるし、楽ありゃ苦もあるし、穏やかな日々を送ることもあれば、思いがけないことが起こってあたふたしてしまうこともありますね。もしかしたら今がそんな真っ最中だという方もおられると思います。実はですね、私自身もちょっと思いがけないことがいろいろとあって、あっという間にこの1週間が過ぎてしまいました。でもそんな時、心いたずらに騒がせておしまい、右往左往しておしまいじゃなくて、私たちは信仰者ですから祈らされますね。 また神様の御言葉を思い巡らしながら神様の約束を握りしめますね。私が乗らせていただいている教会の車のナンバー839を見るたびに、私はローマ人への手紙8章39節をやっぱり思い巡らします。引用箇所には今回出しませんでしたけれども、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。その約束を私自身何度も握りしめました。また第一コリント10章13節などもやっぱり頭に浮かびました。第一コリント10章13節はこんな御言葉ですね。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。皆さん、私たちにはなぜこんなことがと思える出来事があったり、いや今回のこの出来事さすがに乗り越えられないかもと思ってしまうようなこともあったりするけれども、でも神様の約束は真実で、その都度その都度神様の助けをいただきながら、私たちはみんなここまで歩んでくることができたのではないでしょうか。それはきっと今はまだわからないことがいろいろとあっても、なんでこんなことがと思える、しかしその一つ一つが神様にあって確かに覚えられていて、神様にあってそれら一つ一つも組み合わされて織りなされていって、いつの日か思ってもみなかったそれもひっくるめての素敵な光景を必ず見ることができるのではないでしょうか。皆さんは最近エリムのお庭に行かれたでしょうか。何週間か前、前回のメンテナンスの作業をしていただいた時に、あのエリムのお庭に植わっている植栽にですね、その木の名前が書かれた名札が付けられたんですね。あのエリムのお庭に、あの広さですけれども、何種類の木が植わっていると皆さん思いますか？依頼を受けた妻がですね、その名札を一枚一枚、この木はこういう名前と書いたんですけれども、全部で50種類以上の名札を書いたんです。聞いたことがある木の名前もあれば、初めて聞く名前の木もありました。でも、あのお庭を作った方には、その一本一本の木が確かに覚えられていて、そしてその一本一本すべてを持ってあの素敵なお庭になっているんですよね。私は先日あのお庭を歩いた時になんだかすごく励まされたんです。私の人生の一足一足をも確かに覚えてくださっているお方がおられて、そしてその方が私を強くしてくださって、どんなことがあろうとも乗り越えさせてくださるんだと。私たちの神様は、その神様ご自身の豊かさによって、私たちの歩みを導いて、満たして、そして実を結ばせてくださるのだと。皆さん、私たちは今日から始まる1週間、明日から始まる11月の歩みも、私たちの神様の豊かさによって、たとえ山あり谷ありであろうとも、たとえどんな境遇に置かれることがあろうとも、その都度そこで強くされて満たされて平安のうちを歩ませていただきたいと思いますね。さて、続けて見ていますピリピ人への手紙、今日はいよいよ最後の箇所になりました。これまで何度も確認してきましたけれども、パウロはこのピリピ人への手紙をローマの獄中から捕らえられているその場所から愛するピリピ教会の人々に宛てて この手紙を書きました。愛するピリピ教会が誤った教えに惑わされてしまっていた。なんとかその誤った教えに惑わされないで、キリストにあって固く立ってほしい。そのことを伝えるために。また、なんだかご婦人同士の間で一致が損なわれてしまって、分裂してしまっていると聞いた。どうぞ分裂してしまうことがないように、と、ここまで涙をきっと流しながら手紙を書き進めてきたのではないでしょうか。そして手紙の最後にあたっては、パウロはピリピ教会が以前確認したようにエパフロディトという人を使わしてローマにまではるばるやってきて届けてくれた贈り物、経済的な支援に対する感謝を伝えるためにこの手紙の最後の部分を割いているんです。そしてその贈り物を喜んで受けてくださるのも神様で、そしてご自身の豊かさによって必要を満たしてくださるのも神様で、つまり神様がお互いを結び合わせてくださってるんだということをこの手紙の最後にしっかりと今一度覚えながら、そして最後には神様を褒めたたえずにはいられなくなって、すべての栄光を神様にお返ししてこの手紙を閉じようとしているんです。じゃあ今日の箇所に入って10節、今日の箇所の10節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい、私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。これまでも確認したようにピリピ教会はヨーロッパで一番最初にできた教会でしたね。そしてパウロが伝道旅行中にヨーロッパに初めて渡っていって、そこで伝道を始めた最初からそのパウロの福音宣教の働きのために捧げ物をして助けてきた、そういう教会でした。それがどうやら一時その捧げ物が途絶えていたようですね。まあ、それは何かの事情で集めることができなかったか、それとも集めてはいたんだけどもパウロに届けることができなかったためか、まあ、しかしパウロはですね、途絶えていたことを責めるつもりはなかったので、ここに書いているようにあなた方は案じてくれていたんですが、それを示す機会がなかったのですと言い、また機会が与えられたことを私は主にあって大いに喜んでいますと言いました。しかしこういうパウロ、彼は私は乏しいから大いに喜んでいます、こういうのではありませんよと次の節で説明するんです。じゃあ11節もご一緒に読んでみましょう。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。いかがでしょうか。乏しいからこういうのではない。パウロは私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと告白しているんです。そうなんです。満足することは自然と与えられるものではなくて、私たちが自ら学んでいくことなんです。そしてどんな境遇にあっても満足することができる、そういうことだってパウロは言っているんです。でもどうでしょう、私たちはついつい満足することよりもあれが足りない、これが足りないとつぶやいてみたり、もっとこうしてほしい、もっとああしてほしいと求めてばかりしてしまいやすいものだと思います。しかし確かに私たちも震災を通してみんな学びましたね。何度も言っているように、足りないものを数えてつぶやくよりも与えられているものを数えて感謝するものへと私たちも学ばされて成長させられているのではないでしょうか。皆さん、パウロはどんなに山あり谷ありの人生を歩んできたことでしょうか。 手紙の中にまとめてたりもしますけれども、本当に多くの困難にあって、命の危険にも幾度となくさらされて、文字通り乏しさや飢えを経験することも何度も何度もあったと思います。しかしパウロは、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと告白しているんです。たとえ乏しくても、どんな境遇にあっても、自ら選び取って満足することができるならば、私たちにとってもなんと幸いなことかと思いますね。そしてそれこそが私たちに与えられている本当の豊かさではないでしょうか。あんなにも波乱万丈な人生だったパウロが、どんな境遇にあっても満足することができた理由、それは何でしょうか。では続く12節もご一緒に読んでみましょう。はい。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。いかがでしょうか。パウロは貧しくあることも富むことも知っていました。自ら経験しました。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇を経験してきました。しかしパウロは金銭的な面も含めて、日々の生活の中に起こるいろんな山あり谷あり、いろんな問題について、すでにもう貫いて勝利を得ていて、全くそれらに自由とされていたというんです。それがパウロがありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていたからではないでしょうか。パウロには多くのキリスト者の仲間がいて、フィリピ教会の人々ももちろんそうでした。必要に応じてパウロの伝道をいろんな人がサポートして支えてくれていました。パウロの伝道活動がですね、経済的な理由でストップしてしまった、滞ってしまった、支障をきたしてしまったという記録は聖書の中にはどこにもないんです。パウロの働きの背後には、人々を通して天の扉を開いて栄光の富をもってパウロを支えてくださる神様がおられたのではないでしょうか。それゆえにパウロには、伝道のための必要は全て神様が備えてくださるという確信があったんです。またありとあらゆる境遇において、その日々の生活に起こるいろんな問題についても、もちろんこういう場合はこうすればいいよ、この問題にはこうすればいいよ、こっちは右に行けばいいよなどと、一つ一つに具体的な回答を得ているということではないと思いますけれども、でもそれらに対処する秘訣をパウロは主にあって心得ていたのではないでしょうか。皆さん、それはどんな秘訣だったでしょう。じゃあその秘訣、13節をご一緒に読んでみましょう。13節を読みましょう。はい。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。そうなんです。これがありとあらゆる境遇に対処する秘訣ですね。私は貧しい時もあれば富む時もあるかもしれない。満ち足りることもあれば、やっぱり飢えることもあるでしょう。私たちは弱く力がない小さなものです。しかし、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。この私を強くしてくださる方によってという言葉は、私に力を与えてくださる方にあってという意味の言葉です。前回確認したように、4章の1節で主にあって固く立って、つまりどんな時もブドウの木であるイエス様にしっかりと結びついているパウロは、イエス様にあって イエス様の力をいただいて、ありとあらゆる境遇に対処することができる。私は弱いけれども、私は小さいけれども、主にあって私を強くしてくださる方によって、私に力を与えてくださる方にあって、私はどんなことでもできるのですと告白しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちもいろんな境遇に置かれることがあるでしょう。その時々さまざまな思いが胸をよぎって、不安や恐れを感じることもあるでしょう。私たちは弱く小さなものです。しかし私たちもパウロと同じイエス様を信じるキリスト者として、パウロが心得ていたありとあらゆる境遇に対処する秘訣を私たちも今日覚えて、これからも握りしめ続けて歩んでまいりたいと思いますね。何度でも言いますけれども、枝は枝だけでは実を結ぶことはできません。枝だけでは力を得ることもできなくって、水を得ることもできなくって、栄養を得ることもできなくって、やがて枯れてしまいます。ブドウの木であるイエス様に、幹であるイエス様にしっかりと結びついて、イエス様にあって力をいただいて、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのですと告白しながら、この地上の旅路をいよいよ前進してまいりたいと思いますね。以前にも出しましたけれども、皆さんに算数の問題を一つ出したいと思います。数字の中で最も大きい数を8を横にした記号で無限大って言いますけれども、じゃあ問題です。100足す無限大イコール答えはいくつですか。そうですね、正解は無限大ですね。じゃあ10足す無限大答えはいくつでしょう。そうです、やっぱり答えは無限大ですよね。100にでも10にでも1にでも数えきれない無限大を足せば、答えはいつも無限大なんです。何が言いたいかって、それは私たち人間の力がたとえ10であろうと100であろうと、時に1しかないような時でも、それは全然問題じゃないってことなんです。なぜならば神様の力、イエス様の力は無限大だからです。私を強くしてくださる方によって、私に力を与えてくださる方にあって、私はどんなことでもできるのです。皆さん、この告白こそがありとあらゆる境遇に対処する秘訣です。さあ、私たちも主にあって固く立って歩んでまいりましょう。神様の豊かさによって生かされて、導かれて、愛されているものとして、疑わずに信じて、どんな境遇にあっても満足して、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ながら、主と共に歩んでまいりましょう。このコロナという思いがけない境遇にあっても、どうでしょう、私たちは確かに大逆転の神様の力、神様の不思議な導き、私たちを強くしてくださるお方の偉大な御業を見せていただいているように思いますね。この1年半以上、確かに教会の多くのプログラムができなくなったかもしれません。しかしそんな境遇にも対処する神様の不思議な導きによって、新しくできるようになったことや、私たちが思っている以上に用いられていることなどもたくさんあるように思います。例えばオンラインを用いて、ドイツにおられるモニカ先生と毎月顔を合わせて聖書の学び会を持つことができる。すごいですね。聖書出前館と名前を打って、仙台の神学校で教えておられる栗田先生から終末論について教えていただくことも ってきました。他にもフードバンクについてとか、子ども伝道についてとか、考古学についてとか、今まではハルバル出かけていかなければ受けられなかったセミナーを教会のホールからまたは自宅から受けられるようになりました。私は今小高に住んでおられる方と毎週オンラインで聖書の学びをすることもできていますし、この礼拝の同時中継は以前よりも本当に多くの方々に用いられるようになって、各地におられる教会員の方々も、若者たちや彼らが結婚した奥さん方も、それぞれの場所から礼拝を捧げるようになってくださっています。またその他にも本当に多くの方々が海外からも共に礼拝をお捧げくださっています。コロナの中でスタートしたエリムの働きも、不思議とその都度その都度道開かれて用いられて、野光のお弁当は地域の方々にも大好評ですし、最近は礼拝後にも野光のお菓子をみんな喜んで、あっという間に売り切れるほど買うことができるようになったり、その他にもどうでしょうか。私たちは今どんな境遇にあっても満足することを確かに学ばされていて、そして確かに体験しているのではないでしょうか。神様は本当に不思議なお方、大逆転のお方ですね。私を強くしてくださる方によって、私に力を与えてくださる方にあって、私はどんなことでもできるのです。さあ、パウロが心得ていたありとあらゆる境遇に対処する秘訣を、同じキリストを信じるキリスト者として私たちも心得て告白して、神様の豊かさに満たされながら安心して歩んでまいりたいと思いますね。さて、パウロは続けてピリピ教会の人々に感謝を伝えていきます。じゃあ次の14節をご一緒に読んでみましょう。はい。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。パウロにとってピリピ教会の人々は苦難を分け合ってくれた、まさに家族、兄弟姉妹、同労者でした。共に福音宣教の働きに携わってくれて、そしてたとえ離れていても祈りによって、そして経済的にも、まさに物心両面において支え続けてくれていた、そんな教会でした。15節16節も続けて読んでみましょう。15、16も続けて読んでみましょう。はい。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして、私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。いかがでしょうか。このピリピ教会の存在はパウロにとってどれだけ励ましであり、どれだけ慰めであり、支えとなっていたことでしょうか。この時のパウロの気持ち、もしかしたら私たちも以前よりもよくわかるようになったかもしれませんね。10年前の東日本大震災の後、私たちの教会は日本中、世界中のどれだけの方々に、会ったことがある方々にも、会ったことがない方々にも、失礼なことに名前すら知らない方々にも、どれだけ祈られてきたことでしょうか。避難していく先々に、すでに集められていた支援物資の数々に、どれだけ私たちは驚かされ、そして助けられたことでしょうか。支援物資の中に置かれていたポケットティッシュの一つ一つにも添えられていた、お祈りしていますという言葉に、私たちはどれだけ胸を熱くしたことでしょうか。一度ならず二度までも、いいえ、それ以上に数えきれないくらい、私たちの必要のために支援物資や義援金を送ってくださった多くの方々がおられて、10年経った今も 毎月送り続けてくださっている方もおられるんです。もちろんそれら支援物資や義援金そのものにも助けられましたけれども、それ以上にそのお気持ちに、その背後にあるお祈りに、私たちは一体どれだけ支えられてきたか分かりませんね。私たちとその方々をつないでくださったのはただ神様ですね。確かに神様がしっかりと喜んでそれらを受け取ってくださって、そして神様がそれを私たちに与え、私たちの心をも満たしてくださった。そしてきっと神様の豊かさによってその方々にも豊かに祝福を注いでくださったと信じています。パウロとピリピ教会をつないで結び合わされたのはただ神様でした。送る側はただ信仰から出る愛の技としてそれを行って、受ける側はそれを感謝して神様からのものとして受けることが大切でした。そしてその捧げる側も受け取る側も主にあって固く立ち続け、主に自分自身の身と心も捧げていくときに、その主への信仰という共通のものがさらに彼らを固く結び合わせていったのではないでしょうか。ですからパウロは続けて、人間同士のやり取りを感謝していくのではなくって、神様の豊かさによってつながれているというその関係に感謝していくんですね。じゃあ17節をご一緒に読んでみましょう。はい、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。ピリピ教会からの支援、贈り物は豊かな愛のこもった贈り物でした。それは一見パウロに対する贈り物のようでありながら神様への捧げ物だったんです。彼らは霊的な口座に身を加えて天に宝を積んでいったのではないでしょうか。パウロがここで本当に喜んでいるのは贈り物そのものを喜んでいるんじゃなくって、ピリピ教会の兄弟姉妹の信仰の姿でした。そこに込められていた祈りでした、愛でした。彼らの信仰が具体的な愛の技となって現れていくところに、彼らの信仰の成長を見てパウロは大いに喜び心満たされていったのではないでしょうか。ですから続く18節19節も続けて読んでみましょう。18、19、ちょっと長いですが続けて読んでみましょう。はい、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。18節にあるようにパウロはエパフロディトを通してピリピ教会からの贈り物を受け取って満ち足りています。そしてやはりそれは香ばしい香りであって、最後のところに書いているように他でもない神様ご自身が喜んで受けてくださる捧げ物だと言ってるんですね。さらに19節にあるように神様は喜んで捧げるものにキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いで彼らの必要をすべて満たしてくださると、パウロは力強く手紙を書き送っているんです。そしてパウロは贈り物に関するこの文章を賛美をもって称栄をもって結んでいるんです。じゃあ20節もご一緒に読んでみましょう。はい、私たちの父である神に栄光が世々限りなくありますように、アーメン。何度も確認しているようにパウロは獄中にあって鎖に縛られながら この手紙を書きました。獄中にあってもピリピ教会の兄弟姉妹の顔を思い浮かべ、姿を思い浮かべ、その愛を覚えて、彼らとの親しい交わりを心に思い浮かべているうちに、そのように一切を導いておられる神様を褒めたたえずにはいられなくなったのではないでしょうか。そして心から私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように、アーメンとこの手紙を結んだのではないでしょうか。先日のエリムのお庭のメンテナンスで、先ほど言いましたけど、植栽の一つ一つに名札がついて、そしてメンテナンスされて庭全体はきれいに整備されました。そしてまた和室前の茶庭には水琴窟が設置されました。先週はですね、礼拝の中で動画でその水琴窟の音を流してみましたけれども、皆さんは実物のその水琴窟の音色、エリムの庭に聞きに行かれたでしょうか。私は多分人生で初めて生の水琴窟の音色を聞いたと思います。それは小さな音でしたけれども、本当に綺麗な綺麗な澄んだ音でした。水を少しこう手ですくってバッて流すと、地中に埋められているその水琴窟の中で綺麗な音が響いて、また少し流すとまたも綺麗に音が鳴り響いて、皆さん、私たちのこの地上の歩みにおける小さな小さな一歩一歩も、そこで捧げる小さな祈りを、そこで何とか絞り出した神様への賛美を、その時々に捧げた心からの礼拝を、また私たちの信仰による捧げ物を、確かに神様は香ばしい香りとして喜んで受け止めて受け取ってくださっているのではないでしょうか。私たちの霊的な口座に小さくても一つ一つの実を加えるときに、神様はそれを受け止めてくださって、ご自分の豊かさによってきれいな音色を響かせるかのようにして、あふれんばかりの祝福を注いでくださるのではないでしょうか。さあ、今日はピリピ人への手紙の最後の部分をご一緒に見ることができました。神様はパウロを通して今日に生きる私たち一人一人にも今語りかけてくださっています。今日の箇所の前半で確認したように、パウロはこの山あり谷ありの地上の歩みにおいては、どんな境遇にあっても満足することを学びながら歩みました。私たちはどうでしょう。足りないものを数えてつぶやく歩みではなく、自分は変わることなく人を変えて神様をも変えようとするような、そういう自己中心な歩みでもなく、与えられているものを数えて感謝して満足することを学びながら歩んでいきたいと思います。たとえ乏しくても、どんな境遇にあっても自ら選び取って満足することができるならば、なんと幸いなことかと思いますね。それこそが本当の豊かさではないでしょうか。そしてまたパウロはこの地上の歩みを歩んでいくときに、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていました。私たちはどうでしょう。その対処する秘訣、それは自分自身が自分の主になるのではなくて、自分自身はただの枝ですから、幹である主イエス様にあって固く立ち結び合わされて歩むことです。イエス様を自分の主として心の真ん中にお迎えして、私を強くしてくださる方によって、私に力を与えてくださる方にあって、私はどんなことでもできるのですと告白して歩むことこそその秘訣です。皆さん、私たちもそのごとくに、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得て、今日心に刻んで大逆転の主に導かれながら、不思議なことをされる主と共に信じて歩んでまいりましょう。そして私たちの目線はいつも天を 見上げましょう。このピリピ人への手紙で確認してきたように、私たちの国籍は天にありますから、私たちは天に名を刻む天国人として、私たちの霊的な口座に身を加えて歩んでまいりたいと思います。神様は私たちのその身を、たとえそれが小さな小さな身であっても、香ばしい香りとして喜んで受けてくださいます。そしてまた神様の豊かさによって溢れんばかりの祝福を注いでくださるお方ですから、皆さん、私たちはこれからも主を賛美しつつ、礼拝を大切にして、みんなで一致して歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見てまいりましたピリピ人への手紙、残り数節ありましたけれども、今日の箇所でこのピリピ人への手紙を終わろうと思います。これまで続けて見てくる中にあって、皆さんはそのピリピ教会の姿からどのようなことに気づかされ、またどのようなことを教えられ、どのようなことを悔い改めさせられ、軌道修正させられて、主と共に歩みたい、主にあって固く立ちたい、天に国籍あるものとしてぶれずに歩んでいきたい、そんな風に決意することはできたでしょうか。いかがでしょう。パウロはこの手紙の最後に、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと、ピリピの人々に、そして私たちにも語りかけました。私たちはどうでしょう。どんな境遇にあっても満足することを選び取って、学びながら歩んでいくことができるならば、なんと幸いなことでしょう。またそのための秘訣を私たちも知っています。ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を知っているのは、なんという幸いでしょう。私たちは弱く小さくても、私を強くしてくださる方が共におられます。私に力を与えてくださる方が共にいてくださいます。ならば私はどんなことでもできるのですと告白しながら、ありとあらゆる境遇にあっても主を信じて安心して歩んでまいりましょう。天に名を刻む天国人として、天に宝を積みながら、私たちの小さな身を神様が幾倍にも祝福し、溢れんばかりの祝福を天の窓開いて注いでくださることに期待しながら、これからも主を見上げて歩み続けてまいりましょう。この教会の一つの家族としての歩みが、互いに受け入れ合い一致して歩む神の家族の歩みが、神様の祝福の呼び水となることができるように、この地に置かれた世の光、地の塩として大切な役割を果たしていくことができるように、みんなで11月の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたはなんと偉大で、あなたの豊かさはなんと麗しく、満ち溢れるほどの豊かさであることでしょうか。神様、あなたの豊かさによって私たちは今日も生かされて、どんな境遇にあっても満足することを学ばされています。 あらゆる境遇に対処する秘訣を神様は私たちにも与えてくださいました。私たちは弱くても小さくても貧しくてもあなたが共におられますので、どうぞ私たちの今週の歩みを、明日から迎える11月の歩みを、神様ご自身が力を与えて導いてください。私たちが神様から離れてしまうことがないように、いつもその秘訣を握りしめて主にあって、どんなことでもできると告白しながら歩ませてくださいますようお願いいたします。神様、私たちを用いてください。私たちを通してご自由に神様が御業を表してください。神様の祝福をこの地に存分にお注ぎください。私たちがあなたに振り絞って捧げるうめくような祈りをも、賛美をも、礼拝を、捧げ物を、神様は幾倍にも祝福し用いてくださることを知っていますので、ありがとうございます。どうぞ私たちのこの群れが神様の麗しい音色を導き出す群れとして、これからも用いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝します。今日集われたお一人お一人に神様の力がいよいよ増し加えられて、神様にある祝福の中を今週も歩めますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。